ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて先生、毎回お聞きしていますが、今日4月23日は何の日でしょうか？
いやー、分からへんな、はい、言葉悪いな染みの日ちゃうしな、分かりません。
惜しいと言いたいところなんですが、今日はですね、4月23日はなんと地ビールの日なんだそうです。
はい、なんでよ、
なんでよということなんですが、うん、日本地ビール協会が2000年から実施しているそうなんですが、うんうん、なぜかと言いますと、1516年前の今日4月23日に、当時のドイツのですね、バイエルン王国のビルヘルム4世がビール純粋令という法律を制定した日にちなんで、地ビールの日ということです。
それなんか日本と関係あれへんでな、
まあ、ビールの日なのでっていうことだそうであ
、そうなんや、
はい、
なんかこう遠いな、ちょっとな、
遠い、ね、そうですね、うん、まあ、でもビール純粋令という面白い法律なんですけれども、こんなもの定めるんだなっていう、
まあなるほど、あんた1500年前からさ、どうでもええみたいない
や、どうでもよくない、
用ないもん、ごめん、
はい、ビルヘルム4世はですね、ビールは麦芽、ホップ、水、酵母のみを原料とするというものを定めているそうで、
ああ、ほんまかいな、
はい、あの発泡酒は今日は飲まないでくださいっていう日になってるんでしょうね、きっとね。
あ、本当、
はい、
おお、
この収録が終わったら、あの地ビールで乾杯をして、
なるほど、わ、はい、かりました、
はい、そんなわけで
了解しました、
はい、行きたいと思います。
うん、すごいね、誰も覚えへんと思うけどね、まあいいやろ、
はい、皆さんも多分今ビールを飲みたくなっていると思うので、あの皆さんビールを用意してお聞きください。
はい、そうですよね、はい、
よろしくお願いいたします、はい
は
い、
よろしくお願いします。
今日はこの春から新たに問題解決を学んでいる皆さんのために、学びについて2回にわたって座談会風にお話を聞いてみたいと思います。はい、本日のゲストはですね、斉藤先生の講義をサポートしてくださっている LA の方に来ていただきました。
ああ、それは嬉しいな、はい、
ですね、うん、アドバイスやご自身の経験などもですね、うん、お話しいただければと思います。
なるほど、なるほど、
はい、LA の小川さんと片山さんです、どうぞよろしくお願いします。
どうもどうもお世話になってます、はい、いつもありがとうね、どうもどうも、
先生の強力なですね、助っ人ですもんね。
いや、ほんまや、もう助っ人ですわ、
はい、はい、ではご担当の科目を含めて、はい、自己紹介をしていただけますでしょうか。ではまず LA の小川さん、お願いいたします。はい、
BBT 大学で問題解決、今2の方の LA を担当しております、小川節夫と申します。
小川さんね、声低ない、いつもより、あ、こんなもんやったっけ、
こんなもん、
こんなもんか、すみません、
はい、はいはい、ラジオだともう一段と低くなってるかもしれない。
あ、そうやね、僕もなんかそんな気してもたんやけどね、はい、
じゃあ高い声で言ってみていただきましょうかはい、では LA の片山さんです
皆さんこんにちは。今大学1年生の、問題解決1を絶賛発売中じゃないですね、
は
い、絶賛実施中でございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ではですね、まず最初のテーマというものをちょっと設けさせていただきました、うん、最初のテーマは勉強仲間についてです。こう新しく4月から仲間になった方も多いかと思いますので、はい、皆さん自分のペースで学んでいっているわけですけれども、仕事が立て込んだり、まあ、学業が立て込んだり、ちょっとエアキャンパスから遠ざかる期間があったりすると、うん、勉強が辛くなったりする時もありますよね。そういう時に一緒に学ぶ仲間がいると、先生の講義を最後まで続けていきやすくなるのかなと思います。
あ、それはそうだろうね、はい、きっとね、
はい、ですね、うん、この点に関してですね、どういうふうに仲間とこう一緒に頑張っていくかみたいなところをまずお聞きしたいなと思うのですが、これ先生という
これはなかなか難しくないか、はい、 まあ普段ね、はい、この答え方によって普段どれほど学生と接しているかが分かるみたいな。
まあそれもあります
ね。面白いなと思って。おいでおいで。
はい。
そうですね。難しい質問ですね。うん、やっぱりね、あのサイファー大学というか、
はい、
と言いつつもですね、やっぱり生に学生さんとできるだけ会うように私はしています。
偉いよな、そんな。
そうですよね。うん、
やっぱりどういうものを考えているのか、どういう性格かってね。やはりエアキャンパスだけでは分からないというと大前さんに怒られると思うんですけども、
はい、
分からないんでやっぱりお客さんはどんな人っていうのは会って確認していくと、それでやはりどういうことを知りたいのかなと、どんなことを考えてるのかな、それでこちらも対応を変えていくとか、やっぱり来なくなっちゃった人に対しては AC で呼びかけてもしょうがないですからメール送ってみたりとかですね、SNS で呼びかけてみるとか、そんなようなこともやって一緒に勉強していこうかなというようなことをやっております。
あ、なるほどですね、はい、片山さんはどうでしょうか。
そうですね、自分がでも学生だった時を振り返ると、
はい、
まず多分、まあ、同期も含めてですけど仲間がいなかったら絶対多分2年間では終えられなかったかなとは思いますね。でどう仲間と維持していくかっていうのはありますけど、やっぱりなんか AC を見るのが恐怖症になるんですよ。
わかります。未読が
未読もだ、体に毒と書いた未読って私たちは呼んでたんですけど、
ああなるほどね。
そうそうそう、なんでそれがそれこそ全科目がある時って本当に見ないと多分1週間とかで100、200は当たり前ですよね、うん、5、600溜まっちゃうので、
ね、
なんで週末だけ多分見ようとかすると本当にもう怖くて、なんでまず AC は開けたくない、
うん、
でも何かしなきゃっていうこう焦りがある時に、結構やっぱり役に立ったのは、私は当時はツイッターが一番やってたかな。ツイッターだったりフェイスブックだったりっていうのはあるし、 あとはでもやっぱり定期的に幼和会みたいなもので、不特定多数だけど、なんか皆さんで会える場っていうのはすごく、そこに行くとみんな結構同じなんですよね。いや私も実は線溜まってるんだよねとか、そういうのを聞くと、はい、まあ、ちょっとこう、あ、よかったなみたいな。
そうですよね、あの困ってて溜まっているのは私だけじゃないっていうのでね、一緒に頑張ろうっていう、
ね、一緒に頑張ろうという気になるというのは、
あれね、 US10、 片山さん US10 じゃん、
はい、
US10 っていうのはね画期的なチームだった。あれは、
はい、
僕はあのそれまでの大学におとなしかったんだよね、まあ、おとなしい出会いこしい人はいっぱいおったのか
な、
ね、あのなんかこうみんなでね固まってどうのこうのってあんまり記憶がないのね、だから片山さんの時に初めてこうあの飲み会に呼ばれてね、行って、それもね妙に女子比率が高かったのね。
そうです、珍しく、うん、そうです、ね、10人
もいました。それでなんか僕も気合入ってしまったとこがあってね
ここは
そんなことないねんけど、
そうですね、おかしいですよね、うん、私の気はそうなった気がします
いやだからね、やっぱりこう仲間が集まってるって、あの時見ると、あ、このチームはすごくいいかもって思った印象をね、その時持ってたよね、
はい、
先生を胴上げしちゃった、
あ、伝説の大変です。そうですよね、うん、はい、
その後何回も続いてねもう教務課がね、教務課がも心配して、落ちたらどうなる、俺もねこれ上に上がってこう下見ながらね大丈夫かなと思って
ちょっと見てる方もハラハラしますけどね、うん、はい、
そうだね、
さあでもだからその特にうちの大尉は面白かったんですけど、みんな弱音を吐く代だったんですよ。
へ
いい意味じゃないかもしれないですけど、なんか最初結構やっぱり4月とか5月、俺頑張ってるんだぜってこう結構課題に表現する人が、まあ何名かやっぱいるんですけど、結構実情みんな、いや本当もうヘタレですごい頑張っててっていうのを聞ける場が多かったので、
一人吐き出しちゃうと実はっていう人結構多かったりするんですよね。私ももう諦めてゴールデンウィーク明けぐらいから、
そうなんですか
もうダメだみたいなことを言ってたら、大丈夫だよ頑張れっていうね、
あ、でもそんな感じですよね。
って言い出すと、俺もだ僕もだ私だっていう人が増えてきますよね。
でそういう時にね、はい、こうリアルに会ったりするわけ、まあ、片山さんの場合はそうやったと思うんだけどさ、あなたの場合な
リアルにも会ってましたし、まあ、AC 上でっていうのもありましたし、まあ、裏のメーリングリストがこう回ってい
たりこれがなどうも僕分かれへんねんけど、裏のメーリングリストっていうなんかそこでいろいろそこの方がねえらい活性化してるっていう話聞いたわけ
いや AC にやはりもうダメだっていうのを書くと、
あ、なるほど、
そんなこと書いている余裕があったら早く勉強しろっていうツッコミが来そうなので
ということはなんか LA の問題なのか誰の問題なのか
誰でしょうね。
ねえ、ほんまやな、小川さんの時にはそんなんあったん、はい、つまりその裏のメーリングリストってあったん。
メーリングリストはなかったですけどね、まあサロンを使って適当に集まってる
成功法なんだな、ね、やっぱりな、
だんだん崩れてってるんですね。崩れ
てってるのはありませんでしたね。
あ、なるほどね、
でもサロンはそのサロンなんて本当は何言ってもいいんですけどね、
う
ん、
弱音を言っても
、そうそう、それはそうだよね。
そうですね。
でもこの頃サロンに書き込んでる人って少なくない、ね、US13 ってこの間、
はいはい、
ね、あのちょっと前にさ、
はい、
入学したばっかりやろ、はい、あの百何人のこの力みたいに見てね、パッとこう開くやん、あれどないしたんこれみたいな、何なんだろうね。
逆にこうね、ツイッターとかフェイスブックができちゃってサロンに
書き込まないかもしれないです
よね。僕の頃はツイッターもありませんでしたから、という年がバレるんです
よ。なんか手紙書いてたんですよ。いや、今度会いたいです。
私も糸電話だったんで。はい、そうかもしれないですよね。でもサロンもやっぱりこうちょっとあの頑張ってますよっていうのをアピールして本音の本当の弱音は違うところで吐き出してたのかもしれない、
ね、それとね、もう一ついい機会やからね、片山さんにその質問したいところっていうのはね、はい、割とそのオフで会ってる時の人の集まりって多いんですよ、 US10 っていうのは、はい、だから普通の考え方からするとね、あの自分の仲良しみたいな人たちはちょろちょろこう集まってるみたいに、この小さなグループがねあったりするんやけど、僕の印象はね、 US 店長はなんか割といつもたくさんの人が会ってたような気がするの。あれはね、どういう秘訣なんだ。本当はその方がいいと思うわけ、面白いから、いろんな人に会えるからね。それは何が違うんだろう。なんかやっぱりあの乗る連中が多かっただけの話なのか。
でもそういう意味で言うと、みんな羊年がたくさんいるっていうのもあると思うんですけど、
群れるわけか羊年か。
いや本当に人周りも考えても羊年が多い年なんですけど。
あ、そうなんや。
多いんです。
それほんまにマジに言ってる。
本当にマジなんです。これ、
これはまあ、
羊、多分 10人ぐらいいますよねって仲間に聞きますけど、
そう
10人ぐらいいます。
うんって言ってますね。
あ、でも確かにいつもだから、例えばちっちゃい会をあえて作ってないと思いますね。よっぽど、
なるほどね、
なんか例えば5人ぐらいで何かやろうとか、あと排他的な会がほとんどなくて、でたまたまやっぱり来られない時とかあると思うんですけど、いつも大体なんか20人とか30人になっちゃう。
それはね、誰がイニシアチブ取ってたの、あなたとか。
いや、逆に言うとみんなが本当に、例えば
みんななんだ、
例えば海外に行ってる人間が帰ってくるってあれば、それを聞きつけた人間だったりとか、あとは会社の人だったりが何々さん歓迎会みたいな感じでやって、
それはエアキャンパスで呼びかけるの、それともやっぱり裏なんとか会議でやる
の。ほとんど現役の時はみんなエアキャンパスだったと思います。なんでもう逆に言うとオープンにずっとやってたかな。逆に隠れてこそそとか、私が知らないだけかもしれないですけど、ほとんど多分ないと思いますね。
隠れてって言っても本当に
バレますし、
ね、あのバレるというかもうダメだっていうみたいなの以外は、まあ、やっぱりエアキャンパス中心でしたね、私の時も。
本当にたまにそのまあ、なんだろう、キャリア相談みたいなのとかだと、仕事にちょっと関わると2人とか3人とかであると思うんですけど、あとはもう確かに、
でも確かに US10 はこう一丸となってっていうイメージが強いですよね、
うん、だからね、そうするとそれをこう後輩たちがラーニングしてね、同じことやるのかと思うとそうでもないんだよね。やっぱり不思議なんだね。
そうですよね、木によってこう、ね、
違うもんね。で明らかにね、 US10 のチームっていうのはいつもこう明るいし、発言量も多いし、だそういうことから言うとね、今 US10 がやってきたようなやり方をあの学んで、それみんなやれよと、うん、エアキャンプを使いながら呼びかけて、で普通ね、ビビるからな、呼びかけてね、誰も反応せえへんかと落ち込んでね、立ち直れないみたいなのあるじゃん、うん、いや僕でもそう思う。僕誘ってな、断られてみ、1週間ぐらいも下向いたままやね、なんちゃって。
でも傷つきま ますよね。
そうだよ、確かに、うん、だからあんまりそういうこと気にしないことなんだな、ね、やっぱり乗る人がいるんだろうね、うん、
確かに、ね、悪口いわゆるちょっとあの全体的な学びに対する弱音はありますけど悪口とか陰口はほとんどない集団ですね、うん、だから大丈夫かなと思いますね、乗ってあげることです ね、う
ん、だ, ねだからこれ皆さん今あれやろクラス持ってるんだっけ今、はい、学部生は、ね、そうするとクラスの人たちはそういうような雰囲気でエアキャンパス上でみんなこうやり取りしてるのかな、うん、
まだです、
ね、まだか、まあ、始まったばっかりやからな、
う
ん、
そうですね、
あなた小川さん2年生だっけ、
2年生ですね、
2年生は、
片山さんが1年生ですね、
そうやな、
はい、中間点です、
ね、なるほどね、
中間点ですね、どんな感じですか、
そうですね、クラスとしてのまとまりは残念ながら感じられませんけども
、なんでだろうね、
あげちゃうんですかね、やっぱりね、
うん、なんかね、そのうちやっぱりこうよく登場する人っているじゃない、エアキャンパスね、ああいう人にちょっと中心になっていろいろやってごらんっていうのも言えるのか分かんないね、
うん、今だからやっぱりまだ話しかけづらいのかなと、
ああまあそれがあるやろうね、
やっぱり顔も見てないので、
そうそうそうそうそうそう、
であのコメントが例えば10個あったら、うん、私がこう「何々さんは上でこう発言してますけど、うん、どう思いますか?」みたいなことは今問いかけてはいますけど、うんうん、
そう
ちょっと多分怖いんでしょうね、会ったことない人にメールでね、
ああそれ怖いな、
最初だ、一回会うと、私たちユースでも最初に4月5月とかは会ったことなかったので恐る恐る、
ああなるほどなるほど、
でもその会った時にみんな「なんだこんな人だったんだ」みたいな、
こんな人が軽いじゃんみたいな、
そうそうそう
そう、それか、
そう、そこは最初の1ヶ月だけですね、恐る恐る、
うん、なるほど、
なるほどですね、巻き込み力がこうねあるといいのかもしれないですね、うん、でも逆にメールで最初やり取りするから、うん、会った時のこうなんかもう出会った時なんかもう10年来知ってる友達みたいな感じになりますけど、う
ん、ううすね、初めてみんな集まったいつぐらい何月ぐらいだったの、
どう、5月の終わりですね、
あ
だって約2ヶ月くらいは
あれさやからこれ今聞いてるね、あの学部生も大学院生もオープンカレッジもええねんけど、だいたい5月の末4月に始めた人はちょうど2ヶ月経ったぐらい、まあ、その間ウォーミングアップして誰の名前がこうあよく登場するとかこんなこと喋ってるとかね、でこの頃写真ついてるやん、昔ついてなかったやん、でだから写真ちゃんと名付けた方がいいよね、あのわけのわからんあの花とかいうのやめてもらいたいあのね、うん、だからそういうので徐々に慣れていくみたいな言えのか分からへんな、
先生だからあの台湾の学生がいたんですけど、うん、みんな女性だと思ってたんですね、写真ないから、でも実際は男性だった、だったあります、写真あった方がいいですね、
あちゃんとね、それはいいよね、はい、それは大丈夫
だね、恋心があったんで、はい、まあ、逆っていうのもあって、私はよく男性に間違えられてて、あの合わないことをいいことになんか男っぽい発言をして絶対男だと思ってたっていう
人相というか文相というか、
ね、文相
面白い、僕はね怖いらしい文章が、
そうですか、
会ってみると実態が違うというか、
ああそうかもな、
ね、それもありますよね、やっぱり声のイントネーションというか、うん、う文脈というか分からないので、うん、こう怒って言っているように聞こえてる、うん、あの見えるけれども実はそうではないみたいなのもありますよね、今はまずはとりあえず文を、
そうだね、まだ4月の終わりだからね、まあそうやな、はい、うん、なるほど、ね、
スカイプをしてみるっていうのもいいかもしれない、
あそれもいいね、
せっかく遠隔なので、うん、絶対会うっていうのが一緒じゃなくてもね、うん、電話してみる、うん、あとでもちょっと無理やりにでも会うとか、会うとかですね、あと手紙書いてみる、
手紙
あえてね、
ぜひ近所の人と会ってみるといいですね、うん、
それで割と LA の人ってそういう集まりなんか出かけていくねんやろ、
はい、全然、うん、そ
うねえ、なんかいろいろやってるみたいね、僕にお呼びかからないけどって、いや呼ばれてもちょっと生きにくい、
呼ばれすぎちゃう、
ごめん、そう呼ばれすぎちゃうからちょっとね、ビビってるとこあんねんけど、まあ洋和会に来てもらったらね、洋和会もね、だいたい6回も7回も、はい、やってるわけやからね、
で今度は5月25日にありますもんね、
あ5月25日や、
一番こう最初の挫折が来そうな時ですね一番いい時期ですね、
あいい時期だね
確かに、
そう、
はい、さつき
五月病。
ああ五月病。さつき病じゃ名前良すぎるじゃんみたいな。そうそうそうそう。あその時いいね。
はい。あのくじけそうな時にあのなっている方はぜひ来ていただきたいですね。だね。
まあちょっと新しいレストランだから何人入るかちょっと分かれへんねんけどね。ちょっと上限が決まっちゃうか分かんないけどな。まあそれはしゃあないね。
はい。
うん、
斉藤先生にもお会いできるということで楽しみに皆さんして来ていただければと思います。はい、
はい、
誘ってきてほしいですね。
そうですね、
はい、夏も最近見ないなって、
はい、そうですね、はい、
怖がらずに、
怖がらずに、はい、皆さん一緒に来てください。
来てください、
来てください。
これ優しい声で言うてんねんからなあ、ほんまに頼んで。
えあ言うたかんすいません。
ぜひあのどういうね、あの来てねって
来てね
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
洋和会ラジオ。それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ヨッキーでした。